聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書49章7節から9節全般まで。イスラエルをあがなう聖なる神主は、人に侮られ国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、勲功はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神主があなたを選ばれたのを見て、主はこう言われる。私の恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて、民の契約とし、国を再興して、荒廃した修行の地を継がせる。囚われ人には、いでよと。闇に住む者には、身を表せと命じる。次に、新約聖書。マルコによる福音書。14章、43節から52節。さて、イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、律法学者、長老たちの遣わした群衆も、剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ。捕まえて逃がさないように連れて行けと、前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。人々はイエスに手をかけて捕らえた。居合わせた人々のうちのある者が、剣を抜いて、大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落とした。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは、聖書の言葉が実現するためである。弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると、雨布を捨てて裸で逃げてしまった。以上です。
ただいまは、マルコによる福音書の14章、43節から52節の御言葉をご一緒に聞きました。ここには、込み出しにもありますように、主イエス・キリストが逮捕された場面のことが語られています。ユダヤ人の指導者たちは、主イエスに対する憎しみを抱いておりまして、早い時期からもうイエス様を殺そう、そのように企てておりました。しかし、迂闊にイエス様に手をかけるようなことをすれば、一般の民衆が何を始めるかわからない。暴動にでもなったら、それはそれでまた大変なことだと、恐れておりました。で、この受難衆に関しましても、少し前のマルコ福音書14章の1節2節を見ますと、彼らは何とかして、イエス様を捕らえて殺そうと、考えていたけれども、民衆が騒ぎ出すといけないから、この杉越の祭りの間はやめておこうと、そういう話をしていたんですね。ところが、そうこうするうちに、主イエスの弟子の一人、イスカリオテのユダという人物が、 人々には分からないようにイエス様をユダヤ人たちに引き渡す、そういう申し出をしてきたんですね。そこで、状況が変わりまして、この受難週の夜に、そのユダの手引きのもと、イエス様を捕らえることになった。そしてこの、今日の箇所の話にこうつながってくるわけです。この時、ことがどのように進んだかということは、聖書に記されている通りで、特に説明も必要ないかと思います。イスカリオテのユダが、接吻の挨拶を持って、イエス様を引き渡す合図としていた。そのことは一般にも知られていることです。人間の罪というものが、どういうものであるのか、少なくともその一端がそこに表されているということができるでありましょう。ただ今日は、そのこととともに、もう一つ目を留めたいことがあります。それは、この場でイエス様を見捨てて逃げてしまったと言われる弟子たちの姿です。そういう弟子たちの姿はまず50節に記されていますね。この主イエスの逮捕の場面を語る話の締めくくりを締めくくるように、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった、そう言われています。しかし、どうもそれだけではないようでして、次の51節52節にこのようにこう続いて語られています。一人の若者が、51節からですね、一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。この場から怖くなって逃げ出した人がもう一人いた。そういう話が、言い添えられるように記されています。この若者が一体誰であったのか、具体的には記されておりません。ただそれは誰だかわからなかったから書いていないのではなくて、むしろ反対に、初めにこのマルコによる福音書を読んだり聞いたりした人は、あの人のことだと、誰もがわかったから、あえて記す必要がなかったのだろうと、そのように考えられているようであります。でしかもその人は、十二弟子の一人ではありませんでしたけれども、やはり主イエスの弟子として、それなりの大事な役割を担った人、そして後の教会の歴史の中では、やはりリーダー的な存在になった人ではないかと言われております。ただその人に関して、こういうことが言われるんですね。そういう重要な人物に関して語られていること、それは決して格好のいい話ではありません。ちなみに申しますと、素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。これは何を意味するかというと、これは、わかりやすく言えば、もう寝巻き姿になっていた。パジャマ姿、今風に言えば、パジャマ姿だったということです。もう夜遅い時間でしたから、寝ようとしていたんでしょうか、もう寝床に入っていたんでしょうか。ところがこの夜はイエス様をめぐって、こういつもとは違うただならぬ雰囲気があることに気がつきまして、寝巻き姿のままイエス様についていった。様子を見ようとしたんでしょうか。どうなることか、イエス様についていった。そして物陰にでも隠れて様子を見ていたのでありましょう。そしたら間もなくしてイエス様が捕らえられる。捕り物が始まるわけですね。そして、弟子たちは逃げてしまう。で、気がつきますと、自分も捕まりそうになって人々がやってくる。そこで慌てて逃げようとしたんでしょうけれども、誰かがその寝巻きを掴んだんですね。で、うかうかしてると自分も捕まってしまう。そこで、間一髪、雨布を脱いで、裸になって逃げた。そういう話です。 まあ、滑稽にさえ思える、まあ、冴えない話です。こんなことを後から言われると、言われたら、誰でも嫌だと思うんですね。で、なんで、こんなことが聖書の中にわざわざ書かれるんだろうか。私なども、まあ、思えてくる。もちろんあまり細かいことを言う必要はありませんけれども、でもここにもやはり大切なメッセージがあるということを私たちは聞き取ることが許されると思います。つまりこの話に、むしろ私たち人間のやはり罪の姿がそのまま示されているんですね。で、しかもそれだけではなくて、まさにここに私たちを罪から救い、神様の光のもとに招こうとしてくださっている、その神の恵みの豊かさ、計り知れない恵みが表されている。そう私たちは聞くことができると思うのです。で、この箇所をめぐって、まあ、このようなことを言っている人がありました。私たちクリスチャンというのは、人間の罪ということ、またその罪から起こるこの世の悲しみとか苦しみというものを、あたかも自分たちだけがよく知っているかのように、深刻ぶった顔をして、罪や正義を語ろうとする。またさらには、そういうこの世の苦悩や痛みに対して、実際には何もできない自分の弱さ、無力さというものを、前にして、ああ、自分はなんと無力なものであるかと、もっともらしく嘆いてみせる。そしてそれがあたかも自分の信仰深さであるかのように、自分の誠実さ、正しさの現れであるかのように思い込んでいる。でもそれはおかしいのではないか。私たちはそんな立派なものだろうか。いや、むしろ私たちは、ここで裸になってでも逃げようとしたこの若者と同じような、まあ、ある意味、格好の悪いもの、そしてそれこそ裸の自分がさらけ出されているようなものに過ぎないのではないのか、そう言うんですね。で、鋭い指摘だと思いました。そして私自身、まあ、特にこの受難節において、ある意味こういう冷静な目、冷めた目で自分を振り返ってみること、それがこう大切なように思いました。悔い改めだ、罪だ、そう言って何か深刻な顔をして見せることが、連徒ではありません。神様の目から見れば、私たちはこの若者のようにこう裸なんですね。いかにも信仰深げに罪や弱さを語っていたとしても、神様の目から見れば、その愚かさ、惨めさはもう隠しようもないほど明らかなのです。で、そういう自分を私たちはこの時期に静かにまず見つめればいいと思うのです。そしてさらに大事なことは、神はそういう私たちを救おうとされているということですね。そんな愚かな、まあ、ある意味言葉は悪いですけれども、みっともない人間なんか救う気はない、そう言って神様は私たちを見捨てることはしないのです。そういう罪と恥にまみれた私たちのために、神はイエス様を 送ってくださった。そしてイエス様はそういう私たちが逃げ出してしまった私たちを救うために恥をいとうことなくあの十字架の上で私たちの罪を身に負ってくださったの。改めて思い返せばいいのです。イエス様の十字架を前に弟子たちはたとえ死ぬことになっても私はあなたに従います。他の弟子たちが裏切ろうとも自分だけはあなたに従いますと言い張っていた。そういう弟子たちがたちまちのうちに闇の力に負けて崩れれてしまう、つまずいてしまう、そして裸になって逃げ出すんです。そんな時に人間の罪と信仰深けに嘆いてみせる必要などないのです。そんな上っ面の経験はむしろ間違いです。イエス様もそういうものを見てるのではない。逃げ出してしまう、恥をさらすようにして逃げ出してしまった弟子たちを救うためにイエス様は一人十字架に向かわれたんですね。一人十字架の道を歩み通された。そしてあの十字架の上でただ一人私たちの罪のすべてをご自分の身に担い、あらゆる罪の力と戦い勝利してくださった。そこにイエス様の恵みがあるのであり、そこに私たちの新しい命の希望があるのです。そしてそれはもうすでに私たちに与えられているんですね。神様から喜んで与えられている。自分の中にある罪も愚かさも恥もすべてこのイエス様に私たちは委ねればいいのです。そしてイエス様が勝ち取ってくださったその勝利に私たちは預かっていく。イエス様が改めて招いてくださっているその恵みの新しい命にひたすら謙遜に預かっていく。そのイエス様のその仕事の一端に、イエス様の救いの御業の一端に私たちは連なっていくことをひたすら求め、また全力を尽くして仕えていけばいいのです。そこに本当に謙遜に肩肘張るのではなく、深刻ぶるのでもなく、また自分を偽るのでもなく、すべてを主に委ねて、その恵みに信頼して歩んでいく。いや、恵みが増していく、そのイエス様の御業に共に預かっていく、そういう歩みが始まるんです。まあ、先ほども申したかもしれませんけれども、今日の箇所で裸になって逃げた若者も、まあ、後には復活されたイエス様にお会いして、改めて主の弟子とされ、さらには、まあ、教会のリーダー的な存在として働くものとなったようであります。ただ、聖書においては、彼はそういう信仰の英雄として名前を残しているわけではありません。ここに記されている通りです。裸で逃げ出した、その姿だけが、彼に関してはひっそりと記されているだけであります。でもそこに、少なくとも神様の恵みの豊かさの一端がある。神はこういう私たちのような愚かしい罪人を貧しい 罪人を救われたんですね。つまずいてしまって、私は従いますと言っていたのに、何一つできなかった。もうすぐに負けてしまい、すぐにつまずいてしまった私たちのために、イエス様がただ一人、十字架に向かわれ、罪の力に打ち勝ってくださった。その勝利を私たちに与えてくださった。そしてその勝利の中で、改めて、生きる道を与えてくださった。私たちは、この主の恵みに、主イエスの恵みに、改めて目を注ぎたいと思います。貧しい罪人のために十字架につけられたそのイエス様の恵みに私たちは目を注いでこの時を特に歩みたいと思います。そのことによって初めて私たちは謙遜ぶるのでもない、あらゆる不安からあらゆる恐れから本当に一歩一歩救い出され、確かな歩みに導かれていく、その道を見出していくのです。十字架において私たちを招いておられる、この主をひたすら仰ぎながら、自分のすべてをこの方に委ねて、その後に従って参りたいと思います。受難節の季節、私たちはそういう歩みを重ねながら、本当に主にある平安の道を見出していきたいし、またその道を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、受難節の中にあって私たちの歩みを一歩一歩導いてくださり感謝をいたします。今日も御前に集められ命の御言葉を与えられました。私たちの歩みは本当に貧しくつまずきつつ歩むようなものでありますが、そういう私たちのために主が罪を担い、またあらゆる罪の力に勝利してくださったこと、そのあなたの恵みの豊かさを私たちが心に留めることができるように導いてください。そして全てを主に委ねつつ、あなたの恵みにこそ預かることができますように、そしてあなたが招いてくださるその新しい務めに心を尽くして、力を尽くして仕えていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。Wow.